相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ相場さん、今日は新元号が発表されましたが、は
い、でもね、ね、でもさ、これどの番組でもこの元号だから、はい、みんなもう元号飽きちゃってるから、
ね、もう変わってもないのにもう飽きてる可能性もありますかね。さあ相場さんはこの1週間いかがでしたか。
この週間ね、海外にいまして、ね、
でそうですか、
今朝、6時に羽田空港に着いて、でタクシーで家に着いて、で仮眠をして、はい、で仮眠をしたらなんかこう顔の周りを舐めるやつがいる。
え、そんなで誰ですか。
犬。
びっくりしました
で舐められて起きて、はい、で今まで上がって、あの俺の部屋は1階にあるんですよ、
はい、
で、まあ、2階に今があって、で2階に行きました、
はい、
そしたらちょうど11時30何分か40分ぐらい、
ちょうど言語発表される
言語発表で、もうタイミングよく起きてるでしょ、
はい、
もうそのジャストオンタイミングで言語を見ちゃって、
はい、
あ、なるほどと、
はい、
やっぱり俺考えるの大変だった、あの言語。
あ、やっぱり苦労されたんですね
苦労しました。
相葉さん考えたんじゃないですよね
素人じゃなくて苦労し、なんかいいですよね、はい、あのまあ、予測はいろいろな人が言ってましたが、その日本古来の、
はい、
まあ、
万葉集から、
ね、万葉集からね、はい、小学校のさ卒業作文集からはやっぱ出ない
ね、
万葉集だね
万葉集
だったんですね。昔はね、中国の古典、私も結構勉強してますが、はい、中国の古典から出典があったんだけど、
はい、
やはり安倍総理はその日本っていうのを非常に大事にするようなお話を前からされてたから、日本のものから出るという感じなんでしょうね。なんていう言語だっけ、ちなみに。
令和。
あ、令和、
はい、
あ、なるほどね、
はい、
令和ですか
相葉さん、海外はどちらに行かれてたんですか。
シンガポールに。
あ、そうでしたか。
そう、あの株塾のみんなでね、はい、11月にちょっとみんなツアーで、
はい、
毎年ね、
はい、
今年はハワイだった、去年がハワイで、その前がシンガポールで、で今年はやっぱシンガポールがいいってみんな言うんで、シンガポールにして、もうすでにね、
はい、
あの100人近く申し込みがある。
すごい人数ですね。
で、まあ、シンガポールでセミナーもやってますから、まあ、セミナーの準備と、それから地元に結構ね、あのなんていうかな、この株は技術だを広めてくれているアフィリエーターがたくさん、大御所が、なんか10億とか20億とか100億とか稼いで向こうに移住しちゃった友達がいるので、はい、まあ、一緒に食事をしながらいろんなお願いをしたり、お願いをされたり、
はい、
ね、それで見てきましたよ、カペラホテル。
お、
あのキム総書記とトランプ大統領が、
はいはいはい、
前も行ったんだけど、また行ってきまして、で今度はね、あのマリナベイサンズって上にプールがある、
ありますね、うん、もう象徴みたいな建物ですよね。そうそうそう、
焼酎、
焼酎、焼酎、
お湯割りだと思って、
お湯割りでも
焼酎、
そうそう
そう、シンガポールの焼酎、はい、そこであのパーティーをやる場所をね、選んできて、あ、ここいいなってありましたね。
株式、そんないろんな催しもね、行われているんですね。
そうそう、行われて行われて、で津田さんも行かないって言ったんで、
行きたいですね。
だって津田さんのファンいっぱいいるしね。
あ、本当ですか、
うん、だけど土日は厳しいんだもんね。
なかなかちょっとね、機会があったらぜひ行きたいです、ね、シンガポール、
ね、シンガポールいいよね。だから先週はね、もういろいろな人にお会いをして、
はい、
お願いをしたりされたりしながら、ハッピーハッピーハッピーの1週間で、
はい、
で6時に羽田に着いて
お帰りなさいませ。
で目が覚めたらペロペロ顔を舐められていて、で上に上がってったら元号だった、
令和だったっていう、
令和だったと。でスタジオに来てももう令和だらけ
そうですね、
みんな令和になって、
そうです ね、
すごいですね。
はい、はい、さあこの番組ですが、株職人相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中、詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組 YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信につきましてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧ください。また配信終了後にも YouTube でオンデマンド配信いたします。オンデマンドは登録制になっておりますので、番組サイトのバナーからお願いします。そして番組ホームページからは随時質問なども受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは早速進めてまいりましょう。この番組は投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあ、このコーナーでは足元のマーケット環境を分析し、今後の見通しを伺ってまいります。それでは今日の相場振り返ってまいりましょう。
はい。
新年度入りの1日の東京株式市場で日経平均株価は続伸し、前の週末と比べ303円22銭高の 21,509 円3銭で終えました。終値として節目の 21,500 円台を回復するのは3月22日以来、先週末のアメリカ株高や中国の経済指標改善で投資家心理が上向き、ファナックや小松、安川電機など中国関連株や景気敏感株に買いが入りました。外国為替市場で円安、ドル高が進行したことで、トヨタなどの輸出関連株にも買いが広がり、日経平均の上げ幅は一時500円に迫る場面がありました。午前はアメリカ株高のほか、取引開始前に日銀が発表した3月の全国企業短期経済観測調査、いわゆる短観の業況判断指数 DI の悪化が想定の範囲内にとどまったと受け止められました。また取引時間中に発表された中国の景況感指数の上昇も好感されました。市場からは国内外の経済指標、統計が底堅い結果で景気減速への過度な懸念が薄れ、中国関連株を中心に買いが入ったとの受け止めが出ていました。菅義偉官房長官が午前の取引終了後に平成に代わる新しい元号を令和と発表。市場では新元号発表による祝賀ムードであるご祝儀相場が意識され、一部の投資家心理が上向いたとの声もありました。もっとも5番になると前場に高値をつけたことで利益確定目的の売りが広がり、上値が重いと見た海外勢の株価指数先物への売りも出て、取引終了にかけて上げ幅は300円まで縮まりました。トピックスは続伸し、前の週末と比べ 24.17 ポイント高の 1615.81 で終えました。 JPX 日経インデックス400も続伸し、終値は前の週末と比べ 203.95 ポイント高の 14,380.77 でした。東証一部の売買代金は2兆4846億円で、売買高は14億1919万株。東証一部の値上がり銘柄数は1837、値下がりは259、変わらずは43でした。ネガサ株のファーストリテイリングやソフトバンクグループが指数を押し上げました。郵船や商船三井、日本製鉄などの景気敏感株が堅調でした。反面楽天やゾゾは安く、ダイキンやリクルート、サイバーなども売られたほか、日霊や日本水産も軟調でした。というところなんですけれども、
今津田さんがこの原稿を読みになったのを聞いていると、はいはい、いつか来た道だなっていう、いつか来た道だな、つまり例えば日経の上げ幅は一時、マイナス500円に迫る場面がありましたとか言ったこともあるし、
はい、
今日は上げ幅は一時500円に、迫る場面がありましたとか、はい、それから景気減速への過度な懸念が薄れなんてありますが、
はい、
景気減速への過度な懸念が増幅しって読んだこともあるだろうし、
そうですよね、
トヨタなどの輸出関連株にも買いが広がりっていう読んだこと、今日はそうお読みになったけども、
はい、
何週間か前にはトヨタなどの輸出関連株に売りが広がりって、はい、つまりね、この原稿は非常にしっかりしたちゃんとしたね、事実に基づいて書かれていますが、読む方、見る方から見るといつか来た道、そしてこの逆のこともいつか来た道、
はい、
しかも相当昔、はい、例えば大化の改新が行われた頃じゃなくて、
はい、
俺と翼じゃねえや津田さんが与沢翼になっちゃった俺と津田さんがこうやって組んだ、はい、後からも似たような原稿があるわけです。
そうですよね、
したがってどうなってるかっていうと、結局上がったり下がったりしてるっていうことよ。
その通りでございます、
でこの原稿の一番最後に、
はい、
ダイキンやリクルート、
はい、
サイバーなども売られたほか、日霊や日水も軟調だった、
はい、
つまり今日のこの原稿でいきますと、サイバーとか日霊とか日水は今日は弱かったってことですよね、ところがね、私は先週 先週かな、先週のこの番組でサイバーエージェント持ってますよって番組で話したんじゃなくて、株塾の歩行動画かな
で話した。この番組ではサイバーエージェント話してないね。
株塾の歩行動画で話してるんです。
はい、
昨日、事前に買うって言っちゃうとみんな群がっちゃうから、そんなことはインチキだから、自分で買って買い終わった後ね、今日手締まりましたと。だから皆さんは何もしないでくださいっていう状況で、私はまあサイバー買ってまして、昨日手締まりましたと。で、どういう理由で買って、どういう理由で手締まったっていうのを話してるし、同じく日水や日霊も買ってたんですよ。
はい。
うん。つまりね、買っていてしばらく上がったものは、やはりこうしてこのように難聴になる。
いずれそうですね。
いずれそうなります。はい、だから今日買いが広がった輸出関連株もしばらくすると利益確定の売りが入ってきて、
はい、
あるいは何らかの事情が入ってきて下がっていくということだから、このなんていうかな、この原稿を過去のやつをずっと見ていくと、
はい、
なんとかに迫る場面があった。っていうのも毎回出てきて、はい、それは上に迫ったか下に迫ったかっていうことだし、
そうです
ね、難聴のものはきっとこのサイバーとか日霊とか日水とかさ、あと 2ヶ月ぐらい見て、ずっとやらないで見てたら、
はい、
その頃の原稿にはサイバーエージェントが伸び、日霊や日水も買われたっていう原稿になるかもしれない。で、これはね、やはり究極をついていて、上がったり下がったりを繰り返すんだと。
はい、
上がりっぱなしはない。下がりっぱなしはない。したがって、例えばですよ、これまあ面白いですよ、これサイバーと日霊と日水が今日難聴だったんだから、どうぞずーっと観察してみてください。そんなに長い期間が経たない間にこれがまた上がってくる。
うん、
それから今日一生懸命上がっているファナック、小松、安川電機など中国関連株、景気敏感株に買いが入って、これもずーっと眺めているとやがてじりじり下げる時期がやってくる。つまり上がったり下がったりしているわけだから、それを追いかけて、狙って取っていくというのが、この番組のテーマである株は技術だ。ということなんですね。さて、そういう観点で、ちょっとマーケット見ていきましょう。
はい、お願いいたします。はい、
まずですね、
はい、
この、なんだ、サクソバンクのサクソトレーダーズ GO で、為替ちょっと見てみると、
はい、
津田さんが好きな為替ね週足なんですけれども、週足で言うとですね、この約1年間ぐらいの画面の中で、60周線と100周線がこう画面をこう横切ってるんですね。60周線と100周線が画面を横切っているということは、株価はその60週と100週の上に行ったり下に行ったり上に行ったり下に行ったり、長い意味でのボックス圏になっている。
ああ、移動平均線がそんなに上下してないっていうことですね。
そうです、そういうことです。だからこれ見ていただいても、今津田さん見ていただいた黒、これ7週線ですけど、はい、7週線が上に大きく行ってすごい上がったなと思ったらすごく下がる、
はい、
すごく下がったなと思ったらすごく上がっていく、
うん、
で今半分まで下げてちょっと戻したところですが、
はい、
さてこれが今ですね、20周線と60周線が間もなく近づくので、こうなると上か下かに大きく触れるタイミングなんですね。
ああ、確かに全ての移動平均線がキューッと近づいて近い距離にいますね。
9でも10でも8でもいい。そう、移動平均線って離れてる間、
はい、
上に離れてずっと伸びていくと川の字のようにずっと上がっていくわけです、はい、で大暴落の時はずっと下に川の字のように離れたまま下がっていって、最後移動平均線が収束した時が底近辺なんです。
下げ止まり。
下げ止まりですね、はい、ですから今ね収束してますから、上げ止まりとは言わない。青と紫、60周線と100周線が横ばってる中でちょっと上げて移動平均線が集中していますから、ここからもう一度上にグーンと行くのか、
はい、
あるいはここから収束した後下に行くのかという場面なので、今ねドル円をやるとちょっと取ったりちょっと取られたりってことになっちゃうから、やっぱり流れで見るならばしっかり流れができてから、入った方がいいという流れ、
動き出してから、
そうです、これが週足です、
はい、
ですから今動き出さないからやらない方がいいということは、いずれ本当に動いた方がいい場面がやってくる、
うーん、そういうこと
です
ね、
ということなんです。だから待ってる場面なんですね、はいはいはい、待ってる場面で、ちょっとこの為替の日足で見てみますとね、はい、どうなってるかっていうと、実は、去年の12月は一番下に 100日線、その上に60日線、その上に7日線があったのが、7日線が徐々に100日線と60日線と20日線の下に入って、ずっとこう円高に動いてきた。 ところが今年の1月ぐらいから緩やかに上がってきまして、ついに一番下にあったロウソク足が一番上にある100日線まで届いたんだけど、なかなか超えられず、今100日線と20日線が同じところにある、重なってます、
はい、
そしてその近くに3日線と5日線と7日線があって、その近くに60日線があるから、先ほど週足で判断したように、
はい、
全ての移動平均線が接近しているわけですから、ここはいろいろ煮詰まってきたんだよと。
ああ、週足で見ても日足で見ても、はい、もう同じようにぎゅーっと煮詰まってる。
煮詰まったところは、どっちかに触れるんだけど、はい、その前って、上に行ってみせたり、下に行ってみせたり、上に行ってみせたり、下に行ってみせたりするから、上に行ったから買うと下がっちゃう。下がると売る。売ると上がっちゃうっていうことを繰り返して、最後これ全部くっつくから。くっついて、あの、リスナーの皆さんね、ドル円。くっつくから、これ、
はい、
5日線と7日線と 3日線と20日線と100日線とか全部今すごく短い範囲にあるんですね。これくっつくから、くっついた後どっちかに触れる、それは触れる時ってのは大きく触れます。あの過去も見てください。12月かな、去年の12月は全部くっついた後むわーっと行ったでしょ。
円高に行きましたね。
そう、円高に行った。だから今度どっちに行くか、だからここは入らずに、はい、ここは見ていって、はい、動き始めたら乗るっていうのが、あの、安全なやり方。
そうなんです。なんか乗り遅れたくないって思うことによって、うん、ちょっと、はい、あの、フライングして、その動きが結局フェイントだったっていうようなことが本当によくあるんですよ。
そういうこと、それはもう実際にやってると、みんなそうです。はい、でも、ここでそうなんだけど、待てない。先週テーマに待つってあったじゃないですか。
ありました。
高澤さんが来られて、待つって、はい。やっぱりね、自分の得意分野の来るところが、ところまで来るまで待つと。で、今まさに、あの、より多くのリスナーが利益が取れる寸前に来てるなっていう感じがしますね。
これからがチャンスということですか、
うん、そう、これからがチャンスです。過去どうぞあの、嘘だと思ったら過去の全部の線が集中したところずっと10年分ぐらい追ってみてください。はい、そしたら必ずその後ね、あの、大きくどっちかに触れてますから。はい。はい、あ、今日はこれ為替だけで終わっちゃったな、これ。はい。
以上、相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ。投資の提言。
さあ、このコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきましょう。今日はどんなお話でしょうか。
はい、ここのとこ3週連続、はい、得意場面で戦うというお話をしてます、はい、で、先週までの復習をしようと思って今忘れてるんで言いませんのでまあ、あの、得意場面をまずどういうところが得意場面を決める、はい、決めた後、今度は分かっても実際お金を入れるとできませんので、その場面を過去に遡って、ああこうなってるんだなっていうのを認識をして、今度は過去のところ隠して、ああここが俺の得意場面に入る寸前のチャートの形なんだ。で、一日ずつずらしていくと、あ、得意場面になってきた、なってきた、なってきた、なってきた、よし入れようっていうふうに何度も何度も練習、トレーニングをして、そして入っていく。練習をするとできるようになるってお話をしてました。はい、じゃあ次に、得意場面が分かった。
はい。
そして、ある程度練習をした、
はい、
いざ本番、はい、資金を投入してポチッと押す、
はい、
そして明日、ね、なって一日終わってみた、そしたらね、うまくいかなかった、うん、こういう場面あるわけです。
ありますよ ね、
ある。例えばこういう場面ですね、私がパンパカパンと言ってます。下から100日線上を向いている、はい、60日線、はい、上を向いている、その上に20日線上を向いて、はい、その上に5日線上を向いて、
はい、
当然7日線も上を見て、全部の線が上を見てるんだから、大抵はそのどこで買っても基本は上がるはずなんです。逆に一番上に100日線、その下に60日線、その下に20日線、その下に5日線、大抵はどこで売っても下降トレンドですから、はい、下降トレンド、こういう逆パンパカパンで買うと、まあ基本的にやっぱりっていうように下がっちゃったりする。だからパンパカパンで買うと、やっぱりっていうように、あの、上がったりする。あ、売るとね、上がったりする。だから流れに逆らわない方がいい。はい。というお話なんですね。一番優しい。ところが、その通りやったので、やったのにうまくいかなかった。これ結構ある。私もあります。で、それどうカバーするかっていう話を、ちょっと今。ここに書いてきましたんで、須田さんに見ていただきたいんです、
はい、はい、うまくいかなかった時の対処法ということですね。
そうですね。 まあ、ラジオだと非常に、なんかね、言葉で説明しますけれども、例えば、今、日本ガスという会社の2019年の1月から2月にかけてを津田さんにお見せしてます。この1月末から2月の初めにかけては、一番下に60日線がある。その上に20日線がある。その上に10日線や7日線や5日線があるから、私が言うパンパカパン。
まあ、
紫はない、
100
日線はないけれども、は
い、
とりあえず青、緑の上に、5日線や10日線や7日線があるから、とりあえず上げじゃないですか。はい、なので、1月の最後の3営業日前のところは陽線が立ったんですね。
はい、
ここだけ見ると、後ろは見えないわけだから、その日の自分にとっては、おそらくその日の自分にとっては。
いかにも上がっていきそう。
おー、長島、おー、一郎、
おー、
下から60日線、はい、上を、
はい、
5日線も7日線も上がってる、
はい、
陽線、よし、これ買いだってなるじゃないですか。
なります、これも買い
たい。なる。ところが、翌日になってみると、ちょっと陰線。だけど、このちょっと陰線だと、まだいけそうじゃないですか。
いけそうです、ね。
我慢する。
はい。
とまたそれより低い陰線。
ちっちゃい陰線出てきて、うん、
でも線の並びがいいから我慢する。はい、と今度陽線が出たから、はい、よし、
いける。
いける。ね、よしって俺の母親の名前だけど、よし、いける。で、まあ次陰線で、はい、あれってなって、次は下がっちゃう。で、これ切らなきゃいけない。ところがここ、ということで、今ラジオだけだとちょっとよくわかりませんが、まあ言葉上ね、
はい、
線が青、緑、黒、赤だった。はい、そこに陽線で出たんだから、当然、得意分野だから、買った。そしたら翌日陰線だった。そして、陰線だけど、まあね、陽線を割ってくる陰線じゃないから我慢した。翌日もまた陰線だけど、前の陰線と変わらないから、これ行くだろうと思って我慢したら、その翌日陽線で来たと思ったら、その翌日と翌々日で下がってしまった。まあ、まだ20日線までしか下がっていませんが、
はい、
こういう場面ってあるわけです。
はい、
つまり、いつもお話しているように、株価の動きっていうのは天体の動きとか化学式みたいに 100% その通りになるわけではありませんから、
はい、まあ、いろんな要因がね、
いろんな要因があるから、
はい、
だから選んだ中で、
はい、
選んだのは正しいんです。これで例えば300回やったら多分ほとんど当たるんです。だけどこういう時もある。
ある、
そうなった時にどうするかですけど、これ早めの撤退ですよね。買った理由が下から60日線、20日線、7日線、5日線だった。陽線だったから買った。ところが、翌日陰線。これは我慢してもいいけど、その後伸び悩んでるじゃないですか。ちょっと怪しいなって思う。あれと。なんで怪しいと思ったら切っちゃうということです。少なくとも今見てる場面では切る。これだと、あまり大きなマイナスにはならない。つまりやられても、損傷利大と一緒で損は少ないということですね。一方ですね、もう一度今度はこう見ていただくと、
はい、
同じ日本ガスの18年の1月ですけど、
はい、
下からこれは上に青があるからあまり自信ないんだけど、下から緑20日線、はい、そして、草色10日線黒7日線赤5日線で上がってきたから買ってみたと。これうまくいくパターンなんですけど、
はい、
こういうふうにうまくいくときもたくさんあるんです。まあ、この方が多いんです。なぜかというと、だって、トレンドが上げの中で一時的に下げるわけだから、最後戻る可能性が高いわけですよ。うん。だけども、先ほどのようにうまくいかないときは早めに切って、
はい、
もうちょっと見てるとどうなるかっていうと、
ああ、うん、恐ろしいですね。
そう。だから早めに、
その後大きく下げてます。
買ったけど、ちょっとなんか難聴なので、はい、それこそ難聴なんで切って、そのまま様子を見ているわけですよ。そうすると、はい、下に青、上に緑でいいんだけど、黒と赤が重なってきちゃってる。
重なって、絡まり合いながら下見てきて、
こうなったら、
はい、
やっぱり買わない方がいいな。むしろこれ見ていると、だんだんこの黒と赤が絡まり合いながら緑を割ってきて、はい、すぐ下に青があるんだから、すぐ下に青があるってことは、青を割れる位置にある。
はいはいはい、
ずっと下に青があるっていうことは、青は到底割れないから、下がっていっても青に到達する前に一回上げるはずです。
はい、
だけど、これはすぐ下に青があるんだから、青を割ることができる。
はい、
見ていたら、だらだら。割
った。
と下げが取れるんですよ。これはさっきさ、切った損、はいはいはい、損切りしたのはわずか、その多分30倍ぐらいはこの下げで取れてる。
そうですね、ただこう最初一番最初に挙げていただいた例のところで、はい、損切りをしても、して結局やっぱり上がっちゃうってこともあるじゃないですか。
あります。
それそういう時はまたそこでエントリーすればいいということですよね。
そう。で、2回エントリーして2回やられた時は、はい、それはもう大きく上げた最後の頃だから、はい、1回そこは引いて、その部分手をつけず、で、大きく上げた、要するに、取れるところで1回入れたのにすぐ弱った。で、また復活したんで、取れると思って入れた。やっぱりすぐに弱った。
はい、
ずっと上がってきて、取れるところで弱る、取れるところで弱るってことはもうこれ、ダメなんじゃないかな。まあ、俺の体力のようなもんだ。だから、まあ、ダメなんじゃないかなっていうのは眺めていれば、はい、いずれ俺は動かなくなるでしょう。そういうイメージだから、はい、そこにことが及ばないと、単なるやってダメだったってなって、なんだ相場しろってなるけど、そこはまだ経験が浅かったり年齢は若かったり、それから周りのことは分からなかったりして、そういうふうに、なんていうかな、思っちゃうんだけど、今こうやって説明を受ければ、はい、じゃあそんなことできるかっていうけど、できますから、うん。できないって言ってる人は自分ができないんだけど、できる人もいるので、はい、それはじゃあ、できないって言ってても、できるようにならないじゃないですか。
はい、
だから、じゃあできる人がいるし、で、自分ができないんであれば、どうやったらできるようになるかってした方が自分のためになるけど、はい、できないって言ってたって、じゃあできないじゃんって終わっちゃったら自分のためにならないわけだから。
ね、投資できないですね。
うん、そう。という考え方でやっていただいたら面白いんじゃないかなという感じはしますね。
あ、うん、じゃあもう怪しいなって思ったら、一回ちょっと撤退するっていう。
うん、はい、そういうことです。
はい。相葉さんも以前もおっしゃいましたけれども、はい、エントリーした時の買った理由がなくなったらもうそれは手締まうべきだっていうことですね。
そういうことです。
はあ、大変勉強になりました。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、以上、株は技術だ、投資の提言のコーナーでした。さあ、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組はリスナーの皆さんからの質問を受け付けています。番組ホームページの番組宛てメール送信フォームからどしどしお寄せください。お寄せいただいた質問、相葉さんに答えてもらえるかもしれませんからね。番組内で。かもしれませんからね。
かも何番。
はい。かも何番美味しいですよね。
美味しい。
ぜひぜひ質問もお待ちしております。はい、さあ、そしてこの後はパンローリングチャンネルでの延長配信です。さあ今日はどんなお話が聞けるんでしょうか。
今のね、怪しい場面実際にチャートで見ていただいちゃった方が早いかな。
ああ、なるほど。
うん、
はい。なのでパンちゃんはお話いただいた
それをチャートを使ってやりましょう。
はい、チャートを使ってお話いただく、はい、ということですね。
はい。
はい、わかりました。この後はパンローリングチャンネルでの延長配信、本編でお話いただいたの、はい、しっかりとチャートを見ながら、はい、もう一回じっくりとお話をいただきます。
はいは
い、私いつも本当にエントリーして、買って下がったなと思って手締まったらまた上がってっていうことをよく繰り返すので、私自身もしっかりとチャート見て頭に叩き込んでいきたいと思います。
はい、
さあ、それではリスナーの皆さん、また来週です。相葉さん、最後の締めをお願いします。
はい、それではいきます。株は技術
だ。この番組は投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。